長与町と日本郵便株式会社との包括的連携に関する協定書の締結式。3月22日、日本郵便株式会社と協定を締結しました。協定内容は、共同による活動を通して、地域の活性化及び町民サービスの向上を図ることを目的とし、安心安全な暮らしの実現、地域経済活性化、未来を担う子どもの育成、福祉と健康のまちづくりなどの項目で連携に取り組むというものです。吉田町長は、本町が目指すまちづくりの実現に向け、大変大きな力となると感謝の言葉を述べました。長与町長と日本郵便株式会社との締結式の写真があります。ピアラ、ピアノコンクール全国1位、グランプリ受賞おめでとうございます。第24回ピアラピアノコンクール日本ピアノグレード認定協会主催のファイナル全国大会で活水高校2年の松本彩芽さん16歳がシニア B 部門で第1位に輝きました。松本さんは一度弾いてみたかったというベートーベンのピアノソナタ第23番熱情第3楽章に挑戦、持ち味の軽やかな指の動きを生かした演奏を披露しました。3部門の1位の中から最優秀賞に贈られるピアグランプリにも選ばれました。今後ますますのご活躍を期待しています。ピアノの前で賞状と盾を持つ松本さんの写真があります。第29回吉田町長のホットミーティング長与中央地区コミュニティ運営協議会、申し込み問い合わせ秘書広報課電話 801-5780。 3月24日長与中央地区コミュニティ運営協議会の皆さんとゴミ問題について意見交換を行いました。コミュニティからは粗大ゴミや資源ゴミの出し方の課題やゴミを分類ごとに色分けして分かりやすくしているドイツの事例についてなど、その他幅広いご意見やご提案がありました。それを受けて町長は、素晴らしいご提案をいただき本当に感謝します。町も各種ゴミの問題を真摯に受け止めて研究を続けていきたいと思いを語りました。町長と協議会の皆さんの集合写真があります。医療法人特集会、長崎北特集会病院竣工式。4月25日に執り行われ、親授式が滞りなく終了した後、鬼塚院長が接種として、災害と感染に強い病院を目指します。健康志向の高い町民の皆様の期待に応えていきたいと述べられました。吉田町長は、町に新たな救急医療体制ができることに心から感謝申し上げます。地域の皆様に愛される病院となることを期待しています。とお祝いの言葉を述べました。神事の様子と、5月1日新病院開院、病院の前景の写真が載せられています。あなたの声を町長に届けませんか？申し込み問い合わせ、秘書広報課電話 801-5780。 町長と語り合うホットミーティングを行っています。ホットミーティング、町長が地域に出向いて住民の皆様と一緒に語り合う場です。長与町をより良くするためのまちづくりのアイデアなど町長と一緒に語り合ってみませんか。対象、自治会、コミュニティなど町民で構成している各種団体、グループ、例、老人会、大学生のサークル、商工会青年部など、申し込み、随時受付中、まずはお気軽にお問い合わせください。会合の写真があります。まちづくりに関する皆様のご意見をお待ちしています。まちづくり提案箱、まちづくりに関する皆様の建設的なご意見、ご提案を募集しています。長与町政について日頃思っていることや疑問を感じていることなど、 率直なご意見をお待ちしています。まちづくり提案箱、令和2年度投函数、役場受付日で区分しています。上半期14件、下半期15件、年間合計29件。いただいたご意見に対しては責任を持って回答させていただきます。連絡先のご記入がない場合、回答を差し上げることができませんので、必ずお名前とご連絡先のご記入をお願いいたします。連絡先は回答および内容確認の目的以外には使用いたしません。まちづくり提案箱の写真が載せられています。まちづくり提案箱設置場所、長与町役場1階、長与町公民館、上長与地区公民館、ふれあいセンター、長与北部地区多目的研修集会施設、長与南交流センター、以上6施設です。長与町へ移住された方への支援金制度、問い合わせ、政策企画課、電話 801-5661。東京圏から移住された方、2人以上の世帯の場合100万円、単身の場合60万円。対象、東京23区、転入した日の直前の10年間のうち、通算5年以上在住、または通勤、通学加算あり、から長与町へ移住した方で、次のいずれかに該当する方。1、県内就職応援サイト、Nナビに支援対象求人として掲載された企業に就職した方、または長崎県のプロフェッショナル人材マッチング事業を利用して就業した方。2、自己の意思により移住し、テレワークで移住元の業務を引き続き行う方。3、町の関係人口、出生地、在学歴などのうち県内事業所への就業、県内での創業、事業所の移転、自己の意思によるテレワークのいずれかにより就業された方。4、長崎県の創業支援金の交付決定を受けた方。子育て世帯、中学生以下のお子さんがいる世帯の方、35万円。対象は長崎県外から長与町へ移住し、県内で就職または創業、事業所を移転された子育て世帯の方。令和3年度の予算がなくなり次第終了させていただきます。請求はできません。またその他要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。住みたい町長与。気持ちを落ち着かせて子育てできる町。冊子の写真が載せられています。学校選択制度を廃止に伴う校区変更について、問い合わせ学校教育課、電話 801-5681。 1. 令和8年度に小学校へ入学する児童から現在の学校選択制度を廃止します。特例措置として令和3年度小学校入学児童が小学校在学中に限り、令和8年度に入学する弟妹、弟、妹は申請により同校へ就学することが可能です。2. 令和14年度に中学校へ入学する生徒から現在の学校選択制度を廃止します。特例措置として令和4年度から令和13年度までの間、新たな特例措置として南小学校を卒業する児童で、現在高田中学校が指定校となっている児童は申請により長与第二中学校へ就学することが可能です。対象者へは中学校入学前年の8月ごろ通知します。3、選択制度該当地区は東高田一部、西高田一部、下高田一部、池山、辻後ろ、井出本、フォーレツインキャッスル、南田郷地一部、緑ヶ丘、売れり谷です。詳細についてはお問い合わせください。学校選択制度廃止の概要。令和4年から7年度、小1から小6、現行通り選択制あり。中1から中3、現行通り選択制あり。 特例措置あり。令和8年度、小1選択制廃止、小2から小6、現行通り選択制あり。中1から中3、現行通り選択制あり、特例措置あり。令和9年度、小1から小2、選択制廃止、小3から小6、現行通り選択制あり。中1から中3、現行通り選択制あり、特例措置あり。令和10年度、小1から小3、選択制廃止、小4から小6、現行通り選択制あり。中1から中3、現行通り選択制あり。特例措置あり。令和11年度、小1から小4、選択制廃止、小5、小6、現行通り選択制あり。中1から中3、現行通り選択制あり、特例措置あり。令和12年度、小1から小5、選択制廃止、小6、現行通り選択制あり。中1から中3、現行通り選択制あり、特例措置あり。令和13年度、小1から小6、選択制廃止、中1から中3、現行通り選択制あり、特例措置あり。令和14年度、小1から小6、選択制廃止、中1、選択制廃止、中2、中3、現行通り選択制あり。令和15年度、小1から小6、選択制廃止、中1から中2、選択制廃止、中3、現行通り選択制あり。令和16年度、小1から小6、中1から中3、選択制廃止。なお、小学校における現行通り選択制ありは、令和7年度までに選択校の指定を受けている児童に限る。中学校における現行通り選択制ありは、令和13年度までに選択校の指定を受けている生徒に限る。校区変更について、令和8年4月1日から、令和7年度までに指定校を指定されている児童は除く。表があります。対象地区、旧校区、新校区の順にお伝えします。緑ヶ丘、荒井切小学校、長与小学校、特例措置あり。西甲田の一部、長与南小学校、甲田小学校。東甲田の一部、長与南小学校、甲田小学校。表終わります。なお、緑ヶ丘は特例措置として申請により荒井切小へ就学することが可能です。西甲田の一部、東甲田の一部とは、南小校区で甲田小を現在選択できる地区です。詳細はお問い合わせください。令和14年4月1日から、令和13年度までに指定校を指定されている生徒は除く。表があります。中学校、区域の詳細の順にお伝えします。長与中学校区、長与小学校及び長与北小学校の校区に同じ。長与第二中学校、荒井切小学校及び長与南小学校の校区に同じ。甲田中学校、甲田小学校の校区に同じ。表終わります。詳しくは町ホームページをご覧ください。QR コードがあります。該当地区の方で、令和8年度以降に小学校へ入学する弟妹、弟や妹がいる方は、十分注意して就学する学校をご検討ください。長与町の子ども会に加入しましょう。問い合わせ、町子ども会育成会連絡協議会事務局、障害学習課内、電話 801-5682、メールアドレス、nagayo.chokoren@nagayo.jp。 学校ではできない経験、友達ができる、大人同士のつながりもできる、子ども会の活動を通して地域の皆様と顔見知りになり、みんなに見守られながらより安全に毎日を過ごすことができるメリットもあります。申し込み、各子ども会に直接連絡、連絡先がわからない場合は子どもの氏名、学年、保護者氏名、子ども会、自治会名、住所、電話番号を事務局へご連絡ください。子ども会の活動を紹介します。6月、リーダー研修会。5、6年生を対象とした1泊2日のキャンプで、ウォークラリーやキャンプファイヤーをします。帰る頃には参加者みんなすっかり仲良しに。7月、球技大会。フットベース、ドッジボール、転がしドッジボール、ドッジ B に分かれて各子ども会同士で競います。どの試合も白熱。9月、子どもの集い、お手玉や竹馬、輪回しなどさまざまなコーナーで遊びます。昔遊びを通じて地域の方との触れ合いもあり、参加者同士も仲良くなります。2月、実践活動発表会。他の子ども会がどのような活動を行っているか知ることができます。自分の子ども会の運営のヒントにも。3月、次期リーダー研修会。次年度の育成会長さんや子どもリーダーで研修会を行います。新役員さんをサポートします。リーダー研修会、球技大会、その他の活動の写真3枚が載せられています。長高連登録ボランティアを募集しています。長与町子ども会育成会連絡協議会、通称長高連は、各地区の子ども会が相互に協力して活動できるように取りまとめを行い、長与町全体の子どもの健全育成を図る団体です。自分が興味あるものだけなら、その日なら手が空いているので協力してもいいという気持ちで結構です。役員は皆親しみやすい方ばかりで、いつもアットホームな雰囲気で活動しています。特別な知識やスキルは全くいりません。ご協力していただける気持ちだけで構いません。長高連役員一同、皆様のご協力をお待ちしております。キャンプの食事の様子や昔遊びの様子の写真2枚載せられています。令和2年度長崎県衛生優良店について、問い合わせ、長崎県生費保健所衛生環境課食品薬務班、電話856-0693。長崎県生費保健所による審査会により決定されました。表があります。番号、業種、屋号、営業者名の順にお伝えします。1、飲食店、自家製麺、さぬきあやうどん、綾部隆則。2、飲食店、だいだい屋、森崎真一。3、飲食店、中華飯店長迫、長迫義彦。4、飲食店、中華松木、松本和子。5、菓子製造業、長崎文明堂製菓株式会社、長崎文明堂製菓株式会社。6、惣菜製造業、岩崎本舗株式会社岩崎食品。7、食肉販売業、マックスバリュー長与店、イオン九州株式会社。8、食肉製品製造業、雪の裏手作りハム、岩永瑞穂。9、利用、ヘアスタジオ、マトノミノリ。10、利用、ビジョンヘアワークス、古井和夫。11、美容、美容室花、樋口歌子。12、公衆浴場、百合の温泉、長崎エンタープライズ株式会社。シーボルト校研究紹介第4回。長崎県立大学 ユニバーシティオブ長崎。長与町に立地する長崎県立大学シーボルト校。すぐ近くの大学でどのような研究が行われているかをシリーズで紹介していきます。まだ見ぬ食品機能の探索、基礎研究からメタボの発症予防を目指して、看護栄養学部、栄養健康学科、栄養科学研究室、城内文吾准教授、先生の写真が載せられています。脂質と聞いて皆さんはどんなイメージを持たれるでしょうか。糖質よりも高エネルギーだから食べない方が良い。食べると食べること自体が病気の発症につながるといった負のイメージを持たれている方が多いかもしれません。食事脂質の量の問題、すなわち脂質の過剰摂取は確かにメタボリックシンドローム、メタボの発症につながってしまいますが、食事脂質にも脂質があり、健康維持に貢献する脂質分子群は総称して機能性脂質と呼ばれます。摂取する脂質の 10% ほどを占めているのがグリセロリン脂質というグループの脂質で、分子内の極性器や脂肪酸の違いで1000種類以上の分子種が存在します。これまでにグリセロリン脂質に特有の栄養生理機能が見出されてきており、栄養科学研究室ではメタボの発症予防に資する機能性脂質としてグリセロリン脂質に注目し、それらのまだ見ぬ機能の探索と作用基準について研究を進めています。いわゆる基礎研究で積み上げた知見を私たちにどのように還元するかも重要な課題です。グリセロリン脂質の機能を私たちが享受する上で、それらの摂取状況並びに供給源となっている食品群の把握が必要と考え、食事に含まれるグリセロリン脂質の量を分析し、日本人における摂取状況や供給源に関する研究も展開しています。上記に加え、食品の三次機能、生体調節機能、摂取した食品成分が体内で機能し、健康の維持や向上に関する機能に着目し、食品に含まれる様々な成分や未利用食資源が有するまだ見ぬ機能の探索も行っています。食環境を通じて人々の健康寿命を延伸に貢献すべく、日々の課題に取り組んでいます。栄養健康学科には、本研究室を含め15の研究室があり、医療機関や福祉施設、特定給食施設などで活躍する管理栄養士のほか、企業での食品開発、衛生管理に携わる技術者、子どもたちの食育を担う栄養教諭、大学、研究所などで栄養学を教育、研究する研究者など、食と健康に関する専門知識や技能を有する栄養学の専門家を育成しています。本学科にご興味がある方は、ぜひウェブサイトもご覧ください。https://sun.ac.jp/depart-nursing/nutritional/栄養健康学科ホームページ QR コードがあります。研究室での研究の様子。本研究室では生体サンプル、臓器、組織あるいは血液中に存在する種々の化合物の量、濃度を測定し、得られた定量データを統計解析することで一つ一つの現象を説明することを目指しています。研究室の写真2枚載せられています。第2期長崎広域連携中枢都市圏ビジョンが策定されました。問い合わせ政策企画課電話 801-5661。 長崎広域連携中枢都市圏ビジョンとは、人口減少、少子化、高齢化が進行する中にあっても、住民の皆様が安心して快適に暮らしを営んでいくため、経済、 生活圏を共にし、従来から強い結びつきのある長崎市と長与町、時津町の一市二町が連携協約を締結し、さまざまな連携事業を実施しています。この度、令和3年度からの具体的取り組みを掲げた第2期長崎広域連携中枢都市圏ビジョンが長崎市で策定されました。計画における連携事業分野と取り組み例。1、県域全体の経済成長の牽引。例、新分野進出及び生産性向上の推進、販路拡大、生産性向上支援、スマート農水産業の推進、感染症に対応したクルーズ船受け入れ体制の構築。2、工事の都市機能の集積強化。例、救急医療等の充実、学びの場としての魅力向上と情報発信。交流拠点施設の整備。3、学官・金連携による地域活性化、課題解決の推進。これらは2町と協力しながら長崎市が主体的に取り組むもの。3、県域全体の生活関連機能サービスの向上。例、図書館の相互利用、子育て支援のネットワークづくり支援、地球温暖化対策実行計画の共同策定、学生等の地元定着支援。これは一市二町が連携して取り組むもの。計画の全文は政策企画課または町ホームページにてご覧いただけます。事業拡充支援事業について問い合わせ産業振興課、電話 801-5836。 雇用増を伴う事業拡充を行う民間事業者等に対して必要な設備資金や運転資金の一部の支援を行います。対象、町内の事業所において生産能力の拡大、商品・サービスの付加価値向上等を図るため、雇用拡大、設備投資等を行う、すでに事業を行っている小規模事業者、その他各種要件があります。補助金、事業費の3分の2で、上限400万円、自己負担割合は3分の1、申請期限、令和3年5月31日月曜まで必着、申し込み方法、原則郵送方式、申請書は町ホームページでダウンロードできます。提出先、産業振興課。詳しくは町のホームページでご確認ください。海外ビジネス展開支援施策のご案内。問い合わせ、長崎県経営支援課。電話 895-2651。 県経営支援課では、海外、特に著しい経済成長を遂げる東南アジアや中国などへの事業展開を通して外需の獲得を目指す県内事業者向けの支援事業を行っています。令和3年度はウィズ・アフター・コロナを見据え、オンラインを活用した海外展開の取り組みを重点的に支援することとしており、主な事業は次の通りです。1、東南アジアビジネスサポートデスクの設置、5月1日土曜から設置予定です。なお、オンラインでのビジネスマッチングも支援します。2、県上海事務所における企業支援、これは通年です。3、実践型海外マーケティング力育成事業、新規。初心者でも安心してチャレンジできるよう支援します。関心をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。詳細はホームページにて、QR コードがあります。長崎県経営支援課、海外ビジネス展開の支援を検索してください。片岡がお伝えしました。